さて、今日私たちが深く掘り下げていくのはですね、一枚の紙とペンがあれば、誰でも始められるというユニークな思考整理ツール、マンダラチャートです。これ目標達成とか、まあ問題解決に役立つっていう9マスのシートなんですけど、あなたは使ったことありますか？
ああ、はいはい、マンダラチャートですね。ええ、非常にパワフルなツールだと思いますよ。まあ一見すると単なる 3×3 のこうマス目に過ぎないように見えるかもしれないんですけど、実はその背後にはですね、物事の本質を捉えてこう発想をぐっと広げるための結構深い仕組みが隠されてるんですね。なんていうか、単なるフレームワークというよりは思考の OS、 オペレーティングシステムみたいな感じかもしれませんね。
思考の OS ですか。へえ、それは面白い表現ですね。今回はあなたが共有してくださった資料ですね、開発者である松村イエソーさん、松村康代さんのセミナー資料とか著作の抜粋とか、こういったものを手がかりにして、このマンダラチャートのその核心に迫っていきたいなと。具体的にはまず、マンダラチャートってそもそも何なのか、それからそのユニークな特性、あとは根底にある考え方、そしてちょっと意外な仏教、特にマンダラとのつながりですね。さらにはその松村さんによる開発からこう今日までどう広がってきたのか、そのあたりを見ていきたいと思います。
いいですね。今回のまあ私たちのミッションとしては、このマンダラチャートがですね、あなたの思考をどう活性化するのか、それから目標達成を具体的にこうどう後押しできるのか、その本質的な価値を明らかにすることかなと思っています。表面的な使い方だけじゃなくて、その考え方自体が普段の生活とか仕事にどう活かせるか、そのヒントを探っていきましょう。
はい、お願いします。では早速、本当に基本のところから、マンダラチャートって具体的にはどんな形をしてるんでしょうか？資料には確かに 3×3 のマス目が繰り返し出てきてますよね。
まさにそれが基本形ですね。中心に一番大事な核となるテーマを書き込むんです。で、その周りを囲む8のマスに関連する要素とか、まあ、アイディアとか具体的な行動なんかを書き込んでいく。この中心1マスと周りの8マス、合わせて9マスの正方形が一つの塊、ユニット、まあ、マトリックスって言ったりしますけど、それになります。
なるほど。中心があって、そこからこう放射状にアイデアが広がっていく。視覚的にもすごく分かりやすいですね。資料にはこの形がレンスの花、ロータスブロッサムに似てるっていう記述も見られますね。だから海外ではロータスブロッサムメソッドなんて呼ばれてるわけですか？
そうなんです、その通りです。そしてここがまた重要なんですけど、この9マスのユニットをさらに展開できるんですよ。周辺の8マスのうちの例えば1つを新たな中心テーマとして選んで、別の新しい9マスチャートの中心に置くと。こうやってアイデアを段階的にこう深掘りしていったり、あるいは大きなテーマを具体的な行動にこうブレイクダウンしたりできるわけですね。なんか思考がどんどん連鎖していくような、そんなイメージです。
へえ、なるほど。一つのテーマからスタートして、関連することをまず洗い出して、さらにその関連事項一つ一つをまた深掘りしていくと、階層的に思考を整理できる、そういうことなんですね。このなんか視覚的な構造自体に何か秘密がありそうな気がしますけど。
ああ、鋭いですね。その通りで、最大の特性は、これは松村さんの言葉を借りるとですね、全体と部分と関係性、これを一枚のシート上で同時にしかも視覚的に把握できるっていう点なんです。多くの情報ってリスト形式だとどうつながってるかちょっと見えにくいじゃないですか。
うんうん、確かに。
でもマンダラチャートなら中心のテーマ、これが全体ですよね。で、それを取り巻く要素が部分、そしてそれらがどう配置されてどう関連してるかっていう関係性、これが一目瞭然。
確かに全体像を見失わないで、でも細部にもちゃんと目を配れるっていうのはすごく大きな利点ですね。なんか思考の迷子になりにくいというか。
そうなんです。それによってまず思考が整理されますし、抜け漏れも減りますよね。さらにこう強制的に8のマスを埋めようとすることで、普段はなかなか考えつかないような多角的な視点とかアイディアが引き出される、一種のまあ発想支援ツールとしても機能するわけです。
ああ、空白のマスがあるとなんかこう埋めなきゃって思いますもんね。それが新しい視点を生むきっかけになると、へえ、面白いですね。さて、この非常に独創的なツールを開発されたのが、先ほどお名前が出ました松村伊代さん ですね。
はい、そうです。松村さんは株式会社クローバ経営研究所のその設者で、まあ、代表として長年にわたって経営コンサルティングとかセミナーを通じてこの手法を普及させてこられた方ですね。資料を見ると当初は MY 法、これは松村康夫法の頭文字でしょうね、あるいはマンダラ経営といった、まあ、そういう名称で特に経営者向けに展開されていたみたいですね。
1980年代の資料も結構たくさん含まれてますから、かなり早い段階から活動されてたんですね。 MY 法経営計画とか社長セミナーみたいな言葉が本当頻繁に出てきます。経営計画作るのが苦手っていう経営者の方にとっては、この視覚的でこう構造的なアプローチっていうのはかなり画期的だったのかもしれないですね。
おそらくそうだと思いますね。特にその経営者のビジョン、これが全体ですよね。それと各部門とか社員の具体的な行動、これが部分。これをうまく結びつけて計画にこう魂を入れるというか、そういうツールとして評価されたんじゃないでしょうか。
なるほど。そしてこのチャートのまあ一番興味深い点の一つが、そのインスピレーションの源泉ですよね。資料には一貫して仏教の知恵、特にマンダラでから着想を得たと書かれています。これは一体どういうことなんでしょうか。
ここがマンダラチャートのなんというか奥深いところですよね。仏教、特に密教で使われるマンダラというのは、ご存知の通り宇宙の真理とか仏の世界観を図で表現したものなんです。
はいはい。
例えば金剛界マンダラとか胎蔵界マンダラ、まあ、そういったものが有名ですけど、これらは中心に本尊、例えば大日如来がいて、その周りにたくさんの仏様とか菩薩様が配置されて、それぞれがこう関連し合って一つの大きな宇宙観システムを形作ってる様子を描いているわけです。
なるほど。中心があってその周りにこう関連する要素が配置されている、まさにマンダラチャートの構造とこう同じなんですね。文字じゃなくて図でその本質とか全体像を表すっていう仏教の伝統的な表現方法が現代の思考ツールに応用された、そういうことですか。
まさにそういうことですね。しかもマンダラという言葉自体がもともとサンスクリット語で本質を有するものとか、まあそういった意味があるそうなんですよ。
へー。
つまり物事の構造とか本質をこう見抜くための古代からの知恵がベースになっている、単なるこうマス埋めゲームじゃないぞということですね。
その仏教の知恵というのはチャートの構造だけじゃなくて、その考え方とか活用方にも反映されてるんでしょうか。資料にはマンダラ思考八原則っていう言葉が、これも何度も出てくるんですけど、これも仏教と関係があるんですか。
まさにそうなんです。この八原則っていうのはマンダラチャートを単なるツールとして使うだけじゃなくて、人生とかビジネスをより豊かにしていくための、まあ考え方の指針として松村さんが提唱されたものなんですね。そしてその、各原則の根底には仏教の重要な教えがこう反映されているんです。
例えばどんな教えがどういうふうに反映されてるんですか。ちょっと専門的な仏教用語がたくさん出てくると少し難しそうな気もしますが。
ああ、いえいえ大丈夫ですよ。本質をつかめばすごくシンプルですから。例えばですね、仏教にはすべてのものは互いに関係し合って成り立っているんだっていう考え方がありますよね。いわゆる空の知恵です。これが相互依存の原則として、物事を孤立させてみるんじゃなくて常につながりの中で捉えようよという指針になってるんです。
なるほどなるほど。全体像を見るっていうチャートの特性ともつながってきますね。
ええ、他にも例えば仏教では問題、つまり苦しみがなぜ起こってどうすれば解決できるのかっていう構造的な捉え方がありますよね。これは苦集滅道と言いますけど、これがあるべき姿の原則として、まず現状、つまり問題を認識して原因を探って理想の状態、あるべき姿を設定する、そしてそこへ至る道筋を考えるという問題解決の基本的なステップに応用されているわけです。
ああ、それってまさに問題解決のフレームワークそのものですね。闇雲に悩むんじゃなくて、ちゃんと構造的に考えましょうと促すわけですか。
そうなんです。さらに言えば、目標達成のためには具体的な行動、これは八正道ですね、が大切ですし、
物事は常に変化するんだっていう前提、これは無常ですけど、それに立って継続的に改善していくこと、そして自分の主体性、これは十二縁起の理解に基づくんですが、それや自分の心の在り方、これは由意識ですね、が結果に影響を与えること、こういった仏教の、まあ、革新的な考え方が現代的な言葉で8つの行動原則に落とし込まれているんです。まあ、全てを深く理解する必要はないと思いますが、こういう背景を知っておくとチャートがよりこう立体的に見えてくるんじゃないでしょうか。
仏教哲学が単なる精神論じゃなくて具体的な行動とか思考の型として提示されてるんですね。いや、これは面白いです。では改めてこのマンダラチャートを使うことのメリット、これを整理するとどうなるでしょうか。
はい、まずさっきから何度も出てますが、全体像と部分、そしてそれらの関係性を一目で把握できるという視覚的なメリット、これによって複雑な問題も構造的に理解しやすくなって思考が整理されます。これが一つ目ですね。
はい、
次にアイデア発想の促進、あの8のマスを埋めるっていうある種の制約が逆に発想を刺激して多角的な視点を強制的に生み出すと、ブレインストーミングなんかにも有効ですね。
資料にあの超伝導の応用量を考えるチャートがありましたよね。中心に超伝導って置いて、周りにリニアモーターカーとかエネルギー貯蔵、送電ロス削減とか8の応用分野が展開されてて、具体的で分かりやすかったです。
ああ、そうですね、ありましたね。あの例のように一つのテーマから具体的なアイディアをどんどん広げていけるわけです。それからもう一つは抜け漏れの防止にも役立ちます。初のマスを意識することで考えが偏っちゃったり、重要な要素を見逃したりすることを防ぎやすくなるんですね。
あの PJ 法とか TQC 総合的品質管理の PDCA サイクルとの比較も資料にありましたね。KJ 法はこう深い洞察が必要な問題解決に向いてて、マンダラチャートは経営戦略立案みたいな分野で効果的かもしれないとか、あと PDCA サイクルを回す上でも計画プランを立てるときにマンダラチャートが有効だと。
まあそれぞれ得意な分野があると思いますが、マンダラチャートは特にこう構造化して計画を立てて、それを具体的な行動に移していく、そういう段階で力を発揮しやすいツールと言えるでしょうね。
なるほど。このマンダラチャートですが、松村さんはこれをどういうふうに発展させて広めていったんでしょうか。最初は経営者向けだったっていうお話でしたけど。
はい、そうなんです。当初は毎報として経営コンサルティングの現場とか、あとは社長セミナーですね、そういうところで主に経営計画の策定ツールとして活用されていたようです。シドにある経営計画書のサンプルなんかを見ると、経営理念を中心にして事業方針とか利益計画、組織計画、行動計画なんかがマンダラチャート形式で見事に構造化されてますよね。
かなり詳細な計画書ですよね、あれ。これらをマンダラチャートで作ることで、その複雑な経営全体を俯瞰しつつ、でも具体的なアクションにも落とし込めたということなんですね。
そうだと思います。でその後ですね、この非常にパワフルな思考法を経営者だけじゃなくて、もっと広く個人の目標達成とか人生設計にも活用するようにということで開発されたのがマンダラ手帳なんですよ。
あ、手帳、これはぐっと身近なツールですね。それはどういう仕組みになってるんですか。
これがまた本当によくできててですね、まず人生の8大分野っていうのを設定するんです。中心に人生と置いて、その周りに健康、仕事、経済、家庭、社会、人格、学習、遊びっていう8の分野を配置するんですね。
へえ。
そしてそれぞれの分野で達成したい目標とか計画をさらにマンダラチャートで具体化していくと。
人生全体をこう俯瞰してバランスを取りながら計画を立てられるってことですか。いや、これはすごいですね。なんか仕事ばっかり考えちゃってるとか、遊びが完全に抜け落ちてるとか、一目で分かりそうですね、それだと。
まさにそうなんです。そしてその年間の計画を今度は月間、週間、そして日々の行動計画へと、これもマンダラチャートの考え方を使って落とし込んでいくんです。例えば週間計画のページなんかも、中心に今週のテーマを置いて、周りにその8大分野ごとの予定とかタスクを書き込む、そういう形式になってるんですね。これによって日々の忙しさに追われながらも常に長期的な視点とか人生全体のバランスを意識し続けられるようにうまく工夫されてるんです。
手帳っていうこう日常的に使うツールに落とし込むことで、マンダラ思考そのものを習慣化できる、そういう仕掛けになってるわけですね。
単なるスケジュール帳じゃなくて、まさに人生の羅針盤みたいな役割を果たすと。
おっしゃる通りです。 日々の行動が自分の人生全体の大きな目標とどうつながっているのかっていうのを意識しやすくなると思いますね。
この日本で生まれた非常にユニークな手法ですけど、海外での評価っていうのはどうなんでしょうか？
いくつか特筆すべき事例がありますね。例えば創造性開発の専門家としてアメリカで非常に有名なマイケル・マハルコさんという方がいます。彼の世界的ベストセラーになったアイディアバイブル、現代はクラッキングクリエイティビティですけど、この本の中でマンダラチャートがロータスブラッサム、つまり花の花ですねという名前で、非常に独創的でパワフルな発想法として紹介されているんです。
へえ、世界的なそのアイディア発想の権威みたいな人が注目したということですか？それはすごいですね。
そうなんです。ええ、またシリコンバレーに関する著作で知られるジャーナリストのシェリダン・タツノさんという方もいらっしゃいますけど、彼の著書クリエイテッド・イン・ジャパンの中で日本の創造性を支える手法の一つとしてこの MI 法、ロータスブラッサムメソッドが取り上げられているんです。具体例としてあるソフトウェア会社の社長さんが新技術開発にこれを活用したなんていう話も紹介されていますね。
なるほど、単に日本国内だけのツールではなくて、海外の専門家からもその独創性とか有効性がちゃんと認められているということなんですね。
そうした紹介を通じて日本初のユニークな思考整理、そして発想ツールとして国際的にも認識されるようになったと言えるんじゃないでしょうか。
いやー、しかしマンダラチャート、今日お話を伺って想像以上に奥が深かったです。単なる9マスのフレームワークなのかななんて思ってたら、その根底には仏教の宇宙観とか物事の捉え方があって、それが現代のビジネスとか個人の目標達成、アイデア創出のためのすごく実用的なツールへと昇華されている、まさに古くて新しい知恵っていう感じですね。
本当にそう思います。そこが最大の魅力じゃないでしょうか。物事をこう固定的、部分的に見るんじゃなくて、常に相互に関連し合う全体像の中で捉えようとする視点、そしてあるべき姿を明確に描いて、そこに向かうための具体的なステップを構造的に考える思考法、これは本当に情報過多で変化の激しい現代において、私たちにとって非常に重要な力になるはずですよね。
全体を見ながら部分を考えて、部分を考えながらまた全体を意識する、このなんか往復運動みたいなものが思考を深めてバランスの取れた判断を促してくれるんですね。
それでですね、最後にこれを聞いてくださっているあなたに一つ問いかけをさせていただければなと思うんです。マンダラチャートの中心のマスには一番大切にしたい核となるテーマを置きますよね。もしあなたの人生あるいは今の仕事において、その中心のマスにたった一つだけキーワードを入れるとしたら、それは何になるでしょうか？
これは、いや、深く考えさせられるといいですね。
そしてその中心テーマの周りの8つのマスには、それに関連するあるいはそれを支える、どのような重要な要素が入ってくるでしょうか？
ぜひ今回の話を一つのヒントにしていただいて、あなた自身の中心とそれを取り巻く世界を一度マンダラチャートで描き出してみてはいかがでしょうか。きっと頭の中が整理されるだけじゃなくて、自分でも気づかなかったような大切なものが見えてくるかもしれませんよ。